舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で、私ゆっかがお届けしております七子チャッタラジオ木曜日。本日は第2木曜日なんですが、第1木曜日とさせていただきまして、スタンドバイミーのコーナーをお届けいたします。このコーナーは TWM プロジェクト代表、気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれて、どこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするために、いろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか？素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。すべての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで本日も時田さんにお越しいただいております。時田さん、明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということでスタンドバイミーのコーナーでね、はい、今年も始まりましたけれども、早速前回のおさらいを、していきたいなと思います。
は
い、
そうですね、前回からね、あの生きがい論の方が、死について考えるということで、ちょっと深いね、あまり普段考えることないことかもしれないんですけど、
そうですね、
まあ、そういう意味で今回、あなたの余命があと5日ですよって言われたら、あと50日、あと5ヶ月、あと5年、まあ、それぞれニュアンスが違うんですけど、そう宣告されたら、あなたはそのタイムリミットの間に何をしますかっていうのを紙に書いてください。
そうでしたね。
ってことでした。
はい、さて時刻は3時15分を回っております。ここからの放送はギフト館富士善の提供でお送りいたします。ということでね、お正月早々死について考えるという、
いいことかもしれません。
いいことかもしれないですね、とても前向きな意味でね。
そうですね、残された、僕らはいつも言ってる通り、ね、生まれた瞬間から死ぬ瞬間に向かって生きてますので、はい、ということで今回のこの余命を宣告されたらどうしますかっていうのの、ゆかさんの検証をぜひ早速させていただきたいんですが、
はい、もしあと5日しか生きられなかったらもう待ったなしですよね。
そうですよね。
もう葬儀の準備します私。
あ、なるほど、そう5日かけてまずは葬儀屋に電話。
あのね私ね、お墓に入りたくないんですよ。
あ、なるほど、散骨していただ
き、そうです、海に骨を撒いてほしい
ですね、
と思って、そんな風に死んだ後家族に私をどう扱ってほしいかというのをお伝えして、理想的な最後を迎えたいなという風に思うんですけど、
ね、じゃああれですよね、そのどこがやってくれるのかとか今から調べておいた方がいいかもしれないですね。
そうなんですよ、調べて、はい、あるんですよね実際に。そういうところ
が
ね、
あります、あります、はい、そうですか、じゃあもうただただそこにを目指して5日間。
いえいえ、そして
ね、
大切な人に感謝を伝えたいと思います。
一日一日、あと何日という日数えながら、
そうですね、
感謝を述べる、いいですね、
はい、そしてもしねあと50日しか生きられないとしたら、生きた証をね残したいなと思うんですよ、まあ、5日間よりかはちょっと猶予がありますので、会いたい人に会いに行ったり、行きたいところに行ったり、ね、あの5日しかなかったらなかなか北海道までは帰れないと思うので、ね、大切な家族には電話でさよならを告げることになるんじゃないかなと思うんですが、50日やったら直接会いに行けるなと思って、なのでもう会いたい人に会いに行って、行きたいところに行って、もう悔いのないように過ごしたいなと思いました。
いやー、なんか伝わってきますね。すごく臨場感があったんじゃないですか、それを考えるときって。
そうですね、
だってこれで最後だって思っているわけですよ、ね、なんかそんな感覚で日々生きれるといいですよね。
本当に一つ一つのことが大切に思えますよね、
今回は、あと5年になるとちょっとまたぼやけてくるんですけど、
そうですね、ね、
まあ、あのですからそういう意味で切羽詰まった状況で私はどうするんだろうっていうのをちょっと考えるっていうのはとってもね、そこからフィードバックするで日々どう価値的に生きるかっていうのが大事になってもらえる、
本当ですね、
感じてもらえたらもう大成功です。
はい、はい、もう明日が来ることがね、普段は当たり前のように、今日できなかったことあったらまた今度でええわと、
そうですね、
どんどんずるずるずるずる後回しになってしまいますけれども、もう終わりが見えてるっていうのが分かったらもう絶対に今日しますもんね。
そんな気持ちでね、まあ、この今この瞬間も生きていくっていう、はい、そこがなんか輝いていくんじゃないかな。
そうですね、なんかその、はい、悲しい感じではなくって、今この瞬間をもう 120% 生きるみたいな、
そう、そうです、なんかそこを 年末年始でね、なんかこう自分の中に持っていただけたら、
はい、
本当にやってよかったなというふうに思います。
そうですね、
それ伝わってきますよ、すごく。
あ、よかった、
はい、大成功でございます、
はい、ありがとうございます、ね、そして、まあとね、5ヶ月とか5年とかいろいろありましたけれども、もうちょっと長い時間があったら、私の場合ちょっと作品を作って、残したいなというふうにも思いました。
ね、これが最後の作品になるかも。いいですね。
はい、
まあ、このフレーズでずっといきましたよ。これが最後の放送になるかも。
最後最後詐欺みたいなね、
いいと思いますよ。狼が来るぞみたいな感じでもいいんですけど、まあ、でも
いやでもそれくらいの気持ちで一瞬一瞬本気で生きていきたいなっていうふうに思いました。このワークをして、あ、
よかったです、狙い通り。
あ、よかった、
うん、ラジオを聞きの皆さんもそんな感覚でね、やっていただけるといいかなと思います。
そうですね、はい、舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で、私ゆっかがお届けしております、ナナコチャッタラジオ木曜日。本日は第1木曜日ということで、スタンドバイミーのコーナーをお届けしております。はい、ということで時田さん、
はい、
はい、ここからは生きがい論のコーナーに移りましょう。
じゃあスタートいたします。
はい、
どうしても先生にお手紙を書きたくなりました。私は10日ほど前に5歳の息子を亡くしました。今年急に頭痛と吐き気を訴え、検査の結果悪性の脳腫瘍でした。そして入院の後丸月丸日にこの世を去りました。本当に気持ちの優しい、いつも周りを気遣い、花や小さな虫も愛する私たちには過ぎた子でした。ただ今はこの子はきっと5歳という短い命を知って生まれてきたのだと思えてなりません。それはこの子が昨年まだ元気だった頃、何度もこんなことを言ったからです。お母さん、僕は死ぬのはちっとも怖くないで、だってまた天国でみんなに会えるし、また生まれ変わってお母さんの子供になったり、お母さんが僕の子供になったりして会えるから寂しくないんやで。こんなことをどうして言うのか、教えた覚えもないし不思議な気持ちがしました。今思うとそれは別れを予感していて、少しでも私の悲しみを和らげるようにあの子が配慮してくれたこととしか思えません。最後の我が子を失う悲しみと寂しさは、最愛の我が子を失う悲しみと寂しさは言葉では言い尽くせません。しかし先生のこの本の中で幼くして亡くなることの理由が書いてあるところを読み、私の悲しみが和らいでいたのも事実です。何よりもまた会えるという息子の言葉を裏付けてくださっていることは今後の私の支えになると思います。できることならもう一度私たちの元へ生まれ変わってきてくれるよう願っています。本書でいくつもの事例をご紹介したように、子供というのは5歳までは生まれる前の記憶を持っていることがあります。きっと4歳であった息子さんも生まれる前の記憶を持っており、それが死んだ後の状態と同じであることを知っていたため、死んだ後はただ生まれる前の状態に戻るだけなんや、だから全然怖くなんかないんやでと教えてくれたのでしょう。しかも息子さんは自分たちが何度も何度も家族として生まれ変わっていることを当然のこととして知っていたため、またみんなに会えるんだから寂しくないんだよと平気な顔で口にしたのでしょう。生まれる前の記憶を持っている子供たちにとってはあまりにも当たり前のことであり、ただありのままのことを口にしただけに過ぎません。しかしそのような記憶をすっかり忘れてしまっている大人たちが聞くと大変不思議なことを口にしたように感じてしまいます。息子さんはきっとお母さんを慰めようという深刻な気持ちで口にしたというよりも、 当たり前のことだからお母さんだって当然知っていると思うけど一応言っとくねというニュアンスで平然と口にしたのではないでしょうか。おそらく生まれる前の記憶を持っている子供たちにとって死ぬということはちっとも怖いことではないのでしょう。人生の価値は長さではなく質によって決まるという基本原理、そしてその質とは与えた愛の量によって評価されるというのです。はい、今日はちょっと本文からスタートさせてもらいました。
なんかいきなり泣きそうなんですけども
、ゆっかさんの子供さん、なんか昨日お誕生日
だったそうで、
そうなんです
、はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
上のお姉ちゃんですかね。
そうです、娘が9歳になりました。
下のお子さんは
6歳です。
あ、6歳、
はい、
じゃあ聞いたことあるんですか、生まれる前の記憶っていうの
は。聞いたことあります。
どうでした。
ママのことを上から見てたと。それでママが可愛かったから選んできたと言ってくれました。
あ、よかったね、嬉しいね。もうそれだけで全てが裏付けられてるっていう、まあ、今回は、5歳で亡くなったお子さんの、ね、エピソードなんですけれども、はい、まあ、これ実話でお母さんから送られた、この飯田先生に送られた手紙を元に、この本の中に綴られてるんですけれども、ですから、まあ、僕たちは生まれ変わってるんだ、ってことで、今回ね、12月のワークでもあったあと5日あと50日って言われたらみたいなね、何しに来たんやろってとこなんですよね、ですから死を考えるってことはとっても重要なことだって僕は本当に思います、
はい、
ね、で、まあ、いわゆる世の中を動かしてる人っていう言い方しますけども、その人たちの中ではやっぱり生まれた時からまず死から教えるってことです、何のために生まれてきたのか、それを持って生きるととても価値的に生きられるんですよっていうことですね、
いや深いですね。5歳のまでは生まれる前の記憶を持っているというお話ありましたけれども、本当にね、この生まれる前の記憶を当然のようにこう持っていて、お母さんもそれを知ってると思って、まあ、普通に言ったということですけど、やっぱ大人になるとそんなことすっかり忘れているので、この子は何を言い出したんだろうって思いますよね。
そんなことよそで言っちゃダメよとかって言ってしまうお母さんお父さん多いのは事実ですね。あ、言っちゃいけないんだって言って黙ってずっと生きていくんですね。そうするとそのうちまた忘れちゃうんですよ。
そうですね、
でも稀にね、今僕の身近でもいますけど、実はずっと今大人になるまでそのことを誰にも言わずに黙ってきてたっていう人とね、最近よく会います。本当なんだやっぱりみたいなね。
あ、そうなんですね、
やっぱり自分は何のために生まれてきたのを分かってずっと大人にまでなってる人もいる
ね。今のお話の中で、人生の価値は長さではなく質によって決まるという、ね、言葉もありましたけれども、その与えた愛の量、これすごいですよね、
はい。まあ、池川明先生っていうね、産婦人科の先生が体内記憶の研究をされてますけれども、その中で子供が言うのは、何のために生まれてきたの、人の役に立つためだよ、ここですよね。
はい、私もそのお話池川先生から聞いたことあるんですけどね。で、中にはやっぱりお母さんを幸せにするために生まれてきたと、たまにお父さんのためっていう子もいるんですけどほぼほぼお母さんのためっていう、
ね、
子供たちが実際に言ってるということでね、もう本当になんかすごいですよね、子供って。
子供から学ぶんですよね、やっぱり、ね、
本当に学ばせていただいてます。何のために生まれてきたのかということでね、私もそういった、ね、子育ての経験があっていろいろな葛藤があったからこそ、こうして時田さんと出会うこともできて、こんな番組も、ね、させていただけるようになったなっていうふうに思います。本当に、ね、娘がもうね、もう子供時代がもうすぐ終わってしまうので、なんかそんなことをふつふつと昨日考えながら、もっと一日一日を大切にして、この子の子供時代に楽しい思い出をたくさん残してあげようって思いました、
お母さんがその意識があれば絶対大丈夫です。
はい、ありがとうございます。それではここでお知らせです。私ゆっかがお届けしておりますナナコチャッタラジオ木曜日、本日は、第2週目ですが第1木曜日ということで、スタンドバイミーのコーナーをお届けしております。さあ時田さん、そしたら今月もワークをお願いします。
はい、 前回のねワークはあと余命何日って言われたらどうしますかっていうことでしたけど、はい、今日のね、本編のところでも言ったように、僕らは何度も生まれ変わってるんやってね、
はい、
で何回も家族になってるんや、
うん、
ではじゃあ何度も生まれ変わってくるのだとしたらじゃああなたは一体今回何のために生まれてきたのだと思いますかっていうことなんですね、
はい、
でこれが前回のワークとつながってましてね、まあ、余命宣言を受けた時にやりたいこといろいろ今回書いてもらいましたけれども、はい、まあ、その中にそのじゃあ何のために生まれてきたか何回も生まれて変わってんのやったらそれはこれかなっていうのがその今書いた中にあるのかなっていうことをちょっと検証していただきたい、
はい、
でもしくはそれともそれ以外にあるん違いますかっていうところもちょっと考えてもらうといいのかなって思います。だから今回のワークはそれを紙に書き出してみる何のために生まれてきたか、
はあ、まさにね今日のお話とも通じるところがありますが、うん、あなたは何のために生まれてきたのだと思いますか、うん、ということでね、今回もかなり自分の内側に、
はい、
潜るようなねググッと、はい、入っていただけるようなワークかと思います、
はい、
ね、余命宣告を受けた時にやりたいことの中に当てはまるものはありましたでしょうか、うん、それとも実はそれ以外にもあったのかもしれないですね、は
い、
そんなことをあの紙に書き出していただきたいと思います。そして今日はこの後は舞鶴で自分にご褒美の日ですね、
はい、今日もあの古民家宿再館さんでね、この後4時半から深夜までいろいろとサポートさせていただきます。今日はちょっと予約がね入ってるので、まあ、開くのは6時ぐらいかなって感じですけども、
はい、本日もツインデイセッション気候生態、はい、超セラピーをされるということですね、
は
いはい、
そうです。
はい、そして TWM プロジェクトさんの町おこしイベント、はい、ビーアップタンゴがお名前変わったそうですね。
そうなんです。あのビーアップタンゴ改め久美浜マルシェという名前で、
はい、
実はこれあのこの年末にですね、うん、この久美浜に新しい拠点ができまして、古民家を改、まあ、改装というかねちょっと、うん、あのリラクゼーションスペースにできるような形にみんなで工夫してきれいにしまして、名前をですね寄り道温泉というね、
え、なんかすごい気になる
いや温泉出ないんですけどね来た人が温泉入ったようになんかほっこり温かく、
あ、そういう意味なんだ、
はい、そんな感じで、インパクトのある名前で寄り道温泉行こうみたいな感じで、
へ、まあ、そこ結構気軽な感じで、
そうそうそうそう、うん、ちょっと温泉入るみたいな、ね、そんな感じで本当に温泉だと思って来る人もいるかもしれないですけど、
いや私思いました、本当の温泉久美浜にそんなとこあるんだと思って、
はい
はい、
これもあの今回から毎月、毎月ではないですね、これ随時やるということで、
うん、
あの毎月1回のこれプラスあのその他の日も随時やるということで、これからどんどんこう拠点に展開していこうと考えております。
じゃあもう本当に温泉みたいな感じでプラッと立ち寄れるんですね。
そうですね、
もう月1この日に行かんなんじゃなしに、
そうそうそうそう、
あ、
今日このメンバーでやってますみたいなのを SNS で発信して私も行くみたいな感じで結構年末も盛り上がっておりました。
なんか楽しそうですね、
ぜひ岡さんも来てください、
はい、また行かせてください
お子さん連れも全然大丈夫ですからね、
はい、ぜひ、はい、ね、お子様連れでも訪れていただきたいと思います、はい、久美浜マルシェということで1月12日日曜日の開催ですね、はい、午前10時から午後5時までなんですけれども、
はい、
この12日に限らずもう、はい、そうです、随時されると、はい、ということですね、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、そして
はい、新企画ですね、うん、未来塾というのをですね去年、まあ、こっちの地域でやってたんですけど子供に向けての未来塾をやってましたが今回大人未来塾というのをさせていただきます、まあ、今あの僕がいつも発信しているのはあの格差の、ね、格差社会って言いますけど、うん、これ意識の格差がいろんな格差に変わっていきますよっていうのをちょっと、まあ、僕なりに熱く語るという、うんまあ、そこからですねやっぱ子育てについてのことであるとか、うん、子どもたちが社会に対する思いであるとかが反映していくんですね、うん、その因果関係をそこで解き明かすみたいなことをちょっとさせていただこうと思っています。
はい、大人未来塾ということなんですが、そしたら時田さんが塾長となって、
そうですね、はい、まあ、ここで塾というのをやってますけれども、そこの塾長として、まあ、インフォメーション的な形も含めて、
うん、
まあ、腑に落ちるメンタルということで僕はコーチングとかカウンセリングもやってきましたけど、うん、そういったことも含めながらなぜ子どもたちが今そういうふうな方向に、ね、行っていくのかと、なんか大人になりたくないとか学校行きたくないとか、うん、なぜそういうふうになっちゃってるんだろうっていうのを、まあ、僕内に解説するっていうものになっています。
心得塾はオンラインでされてますけれども、はい、この未来塾、大人未来塾もオンラインですか？
これはリアルです。
あ、リアルなんですね、
はい、これは今回は豊岡の、豊岡市民プラザでね、
うん、
1月18日19日 1月18日は、午前10時から12時で、19日日曜日は午後1時半から3時半という形でさせていただきます。
はい、ということで今回はね豊岡での開催ですが、いずれ舞鶴とかでもも
う あちこちからですね、これをちょっと SNS で発信するとあちこちからもオファーが来てまして、舞鶴でもやる日が来ると思いますよ。再開でやってもいいかなと思います。
本当ですね、はい、ぜひねチェックしていただきたいなと思います。はい、そしてそのね心得塾も、はい、13期生と。
そうですね、12期生で終わりって言ってたんですけど、ちょっとそこに入りきれない人がいまして、13期も引き続き2月スタートということでやることになりました。あと3名です。
はい、はい、ということでね臨時開催となりました、はい、夜バージョンの心得塾ですね、はい、こちらが2月7日金曜日のスタートということで、はい、残席3名となっております。
はい、そうです。
もう気になる方はもうお早めにお問い合わせいただきたいと思います。
はい、お待ちしております。
はい、TWM プロジェクトさんでホームページ、フェイスブックページもされてますので、はい、ぜひチェックしてください。はい、そしてですねこのコーナースタンドバイミーは、うん、ポッドキャストにも上がっております。
そうですね、はい、
はい、今までの分も全部お聞きいただけますので ね、
うん、そうですね、
はい、今回の分もまたオンエア後にアップになると思いますので、はいはいはい、ぜひ合わせてお楽しみいただきたいと思います。はい、ということで時田さん今年もよろしくお願い申し上げます。
はいはい、第一発目でさせていただいて本当に光栄に思います。
本当光栄です。私もありがとうございます。はい、それでは来月も楽しみにしております。は
い、よろしくお願いします。ありがとうございました。
本日のゲストは TWM プロジェクト代表時田康弘さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。